1月2日後のご理解をいただきます。
第61節。神より高校大臣にいつまでも月のおかげを話にしておくのぞ。真理にしておかげを受け、受けたら神どこのとなりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのだ。高校大臣が教えたことを違うのように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うなとか、 家に入るのと一緒でした。もうそれこそ土砂降りでした。もうその時顔を見回してから本当は帰ってないだねって言って、主人と思うとしたことでしたというようなお話をして、差し色のこともお願いして、帰られたんですけれども、天気のことが重要になるというような、いう天気の重要の世界の、一端を動かしていただくような気がいたします。これはもう限りがないことですけれども、共存の神様が、あなたはいつまでも月のおかげを話にしておくのと、金光大臣にいつまでも月のおかげというのはどういうことでしょう。これは教祖金光大臣が天地金の神様からいただかれた教えというものは、これが本当の宗教なんだと。宗教とは浮かぶ無に示すと書いて教えと書いてある。神様から直伝、神様が教えてくださったことを示す、人に伝えていくというものが本当の宗教である。時々ことから救命されて神を発見しましたとか、一生懸命修行して奇跡的なおかげが現れてきて神様をみんなに信じさせるとかという、例えばキリスト教なんかそうですよね。もう奇跡、信じて生まれるような働きを示し表しながらの布教であった。仏教なんかはもうそれこそ、仏教哲学と言われるように、それは天地のことも道理のことも、教学的に言うならば哲学的に示し表されていかれるうちに、因縁とか業とか、そういう難しい輪廻とかといったようなことになってまいりまして、到底人間はもうとにかく助かられないようなことになっておる。これはキリスト教でもそうです。例えば人材なんかというようなことを、その元の罪ということなどのことが分かったら、人間は助けられないよ、助からないように、できとると言ってもよい、そこに行き止まるともう自殺するほかにない、でなかったら、なんとか、あとはなんとかという建築家の、タイトルがおられましたよね、何て言ったかよ、内村勘太郎さんかね、磯野先生なんかもこの方に支援されたんですけども、そのやる晩年に至って、もし私がキリスト教師じゃなかったならば、もちっと人間らしい生き方ができるであろうにというような、そのこれは自分の信仰の実戒をされた言葉でしょうけれども、人によってたくさんに表されたみんながあちらが書かれた宗教書も、これはなんかこう水泡に来してしまうような感じがいたしますね。というところにもう行き詰まっていくんです。そういうのによって、教祖金光大臣様の信心はどこまでも言うならば天地異人一二を目指すのである、生き神を目指すのである、しかも生き神になってしまわなければお金を受けられるというのではなくてね、生き神になっていくその過程の信心が素晴らしい。しかもそれに言うならば、お金が伴う人間の幸せの条件が漂ってくる。それこそ貧相病のない、信心美に輝くような世界に住むこともできるという、言うならば、事実をね、私、いわゆる実証していかなきゃならん。金光さんのご信心をいただくのはみんな、そういうお金を、その過程ですから、そういう過程を踏んでの、いわばお金がいよいよ子にも孫にも、いわばメルテメルトの若松様よりだも栄える葉も茂るという繁栄につながっていくお金でなければならん。でそれはどういうことかというと、月のお金を話にしておくのだというのは、もう一切教祖金光大臣の話というのはご神徳をいただいていくということなんです。 徳をいただいていけばです。もう仁徳はおのずとついてくるです。仁徳者という人がありますけれども、なら仁徳はあるけれども精神に甘んじて一生終わるといったようなはまあたくさんございます。あと本当の信心はそういう精神に甘んじるといったようなものであってならない。そこでなら、道徳といったような、道徳的な助かりじゃないんだということですね。この国境を過ごせられたのはもうちょうど男なんです。だから場合に人から、ね、悪く言われたり見知られたりといったようなこともあるのです、ね、これで人徳をつかむことはあるけれども、信徳を受けて、ね、自他ともに自分も助かり、神様も喜んでくださり、国交大臣も喜んでくださり、信徳の人たちも喜んでくださるような信心をいただいていくうちには、もうそれこそ仁徳は限りなくついてくるんです。私今度金光先生、先生の書かれた色紙を先日いただいて、宅の神様の横に書き出していただいて、毎朝それを拝ませていただいて、本当にこの信徳仁徳をいただかせていただけるようなおかげをいただかんならんと思うて、それを毎朝毎日いろいろ見せていただいております。やっぱりそのために信徳を先に受けなきゃいけないんです。仁徳を先に受けた分じゃね、信徳につながらないようなことがあるんです、ね、信徳を受けて仁徳を受けるという生き方を八重田国交大臣は教えられたんです。その国交大臣の教えられたことをたがわぬように人に伝えていくのが誠の道を踏んでいくのだと。あとでこの中言っている誠とか真心とか誠の道とかというのはです、ね、ただその正直の行動に神宿るとか祈らずとても言うならば、踏み向く道に間違いがなかったら祈らんでも神様が守ってくださるだろうといったような、道徳的から生まれたそういう言葉というものはもうその場で、あ、ほんなことなるほどとこう思うだけであって、他にはつながらん、ね、あの人は正直な人じゃ、神様の仏様のような人じゃと言うても、ね、おかげをいただかんで住んでいく人がどのくらい多いかわからんのです。いや、もう正直な誤爆を見るといったような結果しか生まれてこんのです。今後の新人でいう、いわゆる誠の道を分かり、誠の道を踏んでいくならばです、いわゆる誠、それは、ね、教祖の神様が教えられたご神徳の受けられる話、どの教えでもご神徳を受けられるお話ばっかり、しかも哀楽理念を持ってするとその道も見やす、しかも楽しむ、ありがとう、愉快にまでもなれれるという生き方が身についてくるのでございます。そういうおかげをいただく、今にもいただいたことがありますけれども、今日もいただきましたのが、この宗教というものは、ね、天地が示した教え、それが本当の宗教だとしてみると、本当の宗教というのはないように思います。いわゆる金光教祖が出現、そしてそこに初めてもう金光大臣が後にも先にもこういう人を見たことがないと言われるほどしに、もう金光大臣の上ならばお心にもうずっこん惚れ込まれたという感じ、そして今まで誰にも伝えなかった教えなかったことを今日金光大臣に伝えられた、そして何気のうちこの取り次ぎ助かりを願われた、それを受けられて建てれたのが教祖金光大臣様、そして100年の間にその教祖金光大臣の信心が言うなら誠一つであってもです、ね、誠の道を一つであってもです、ね、そこに道とか言うてまいります。特に金光教では道ということを申しますけれども、それが本当ではない道を示されてきた、教えられてきたという感じです、ね、そしてこれも私が言ったように道という言葉に迷うじゃならんとおっしゃる神様は、今今国が言ってきた道にするなら本当のことじゃないんだと、
道という言葉に迷うことなかれと、道は教えを踏むほかはない、もうここに至った時に誠ということになるんです。最近はそれは私が皆さんにも強調してお話しているわけですね。誠というのは教祖の身教えを踏む以外はない、それを踏んでいくことが誠の道を歩いていくことなんだという確かなところへ出てきたんです、ね。そして分かれば分かるほどなるほど、宗教以前の宗教であり現代未聞の宗教であるということがだんだん分かってまいりました。なら分かっただけではいけない。教祖金光大臣が天地からの神から受けられた、いつまでも月のおかげも受けられる話、それを今分かりやすく解かしていきたいというのが愛楽理念、ね。だからそれを本気で行事させていただくときに言うならば、今申しますような天気一年を目指していただけるような、天地が自由になるようなお金にもなってくるんです、ね。そしてならその信心の言うなら焦点をどこに置くかというと、私は夜寛大の寛だと思います。これも以前にいただいたご理解、今日また改めてそのことをいただいたんですけども、教祖の神様の信心をいただいて、まず哀楽でなら、お金をいただかなければならないのは、ね、成り行きを尊く、成り行きを大切にするということですよね。全ての言葉にも物にも事柄にも同じをつけていただくといういただく方ですよね、うん。それをまあ砕いて申しますと、天の心であり地の心なんですよね。でそれをもっとなら砕くと、まずなら泥の心でというふうにここでは申します。泥の信心なんです。でそれをもっと言うと、黙って受ける、黙って収めるということになるのです。寛大の寛という詩は、浮かん無を書いて草冠、そして無と書いてある。浮かん無は宇宙の無でしょ、天地、天地のことでしょ。天地の起きてくる自然、草冠は自然という、自然の中に起きてくる一人一人の上に起きてくる様々な事柄問題、ね、その中に難儀と庭に掘れないような事柄も起きてくるといたしましても、それはあなたに求めたも神様のお働きであり修行なのだから、それを自然の働きと見るというのです。それを神様の働きと見るということです、ね。だから働きと見たら、それをありがたくいただかなきゃならん、泥の心で受けていかなきゃならん、成り行きを栄養尊び大切にしていかなきゃならんということになるのです。そういう生き方をさせていただくところに、もう心の中というのはいよいよ広く豊かに大きくなっていくばかりです。そういう生き方をする、だから寛大の寛です、ね。大きなおかげが受けられる、その大きなおかげとはご神徳が受けられるということなんです。教祖金光大臣の教えの全てが、ね、お得を受ける話ばっかりなんです。そういうおかげをいただきながら、自分のおかげを受けておることを人にも丁寧に伝えていく、それが誠の道を踏んでいくのぞ、それが神になるのぞとまで教えておられます。最後に、ね、神に上になると思うなと教えられるから、上に なれるはずもないし、またまた慢心を起こして神様を言うなら、言うなら顎の先で使うような生き方こそ、私は神様より上になったものの、まあ、横柄な横着な生き方だと思うんです、ね。けれどもね、道根というところまでは進んでいけれるという、天地人一夜である、上になるのじゃない、天地と一体なんである。それは天の心、地の心をマスターして、天の心、地の心を学んでいく時代がない。それはもうそれより大変な難しいことであることはあるけれども、人間が幸福になっていくという限界、天気のことは分かりません、もう本当に分からないというのが本当です。ただ頭にいるのが、人間の幸せに関わるところのというならば天気である、 ね、それを、まあ、天地との自然との調和というふうに、まあ、あらゆる宗教が説きましたですよね。確かに調和です。けれども調和の先に哀楽では交流ということを言っております。ね、言うならば、まあ、分かりやすく言うならば、ね、仲良くしていくことこういうことである。調和というのは仲良くしていけるうちにだんだん、まあ、これを男女であるならば結婚しようということになるのである。そこから交流、そこから生み出されてくる限りないおかげ、そのおかげはです、いつまでも月のおかげとはそういうおかげのことを言うのだと私は思います。どうぞ。